その日イエスは家を出て湖畔に座っておられました。すると大勢の群衆がイエスのもとに集まってきました。この群衆に話されるおつもりですか、先生？
そうだ、ペテロ、
我々は何をすればよいのでしょうか。
一艘の船を手に入れて沖へ少し漕ぎ出しなさい。
この辺りでいいですか、先生？
いいだろう。
アンデレ、錨を下ろしてくれ。そしてイエスは船に座り、群衆は岸に立っていました。イエスが群衆の方を向いて話しかけられると、群衆は静かになりました。そしてイエスは多くのことを例え話で語られました。例えば、
見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに
疲れているよね、お父さん。今日は何をしたの？
一日中種をまいていたのだ。
うわ、嬉しい。私、種が地面を突き破って芽を出す最初の瞬間を見るのが好きなの。
新しい芽が吹き出るのも神様が日光や雨や偉大な創造の力によって行う奇跡なんだ。
お父さん、今日鳥がお父さんのまいた種を食べてたわよ。
でもミリアム、鳥が食べるのは道端に落ちた種なんだよ。
お父さん、種が芽を出したわ。お父さん、出たばかりの葉の何枚かが今日枯れたわ。なぜ？
お父さんも気がついた。その種は土があまり深くない石の多いところに落ちたが、日が昇ると焼けて枯れてしまったんだ。深い根がなかったからね。
そうなの？
それに茨の地に落ちた種は茨が伸びて塞がれてしまった。
他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。
そしてイエスは群衆にもう一つの例え話をされました。
天国は良い種を自分の畑にまいておいた人のようなものである。
お父さんのまいた小麦の種が芽を出していたわ。でも毒麦のようなもの一緒だったわ。
うん、お父さんも見た。
あれは何なの？
お前の言う通り毒麦だよ。
どうして毒麦が一緒に生えてくるの？
お父さんが良い種をまいた次の夜に、私の邪魔をしようとする者が毒麦の種をまいたんだ。私がまいた良い種と並んで芽を出すようにね。
その悪い種を取ってしまわないの？
いや、もしその悪い種を抜き取れば良い小麦の根までも抜き取ることになる。だからそれを一緒に成長させ、刈り入れの日になったら刈り取る者たちに言うのだ。毒麦をひとまとめにして燃やしてくれ。だが小麦は集めて納屋へ入れるようにとね。
群衆にたくさんの例え話をされた後、イエスは群衆を返し、ご自分も家に帰られました。そこへ弟子たちがやってきて、次のように尋ねました。
先生、なぜ群衆に例えでお話になるんですか？
あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。この人たちの心は鈍く、その目は閉じ、その耳は聞こえにくい。しかしいつか 彼らのある者はこれらの例え話を思い出し、目で見て、耳で聞いて、心で理解するようになるだろう。そして彼らは心を改め、天国に入れられるであろう。
先生、先ほどの例え話を説明していただきたいのですが、道端に落ちて鳥に食べられた種の話です。
誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取ってゆく。
石地にまかれた種とは何ですか？
石地にまかれたものというのは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことである。その中に根がないので、しばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。また茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐので、実を結ばなくなる人のことである。
それでは良い地に落ちて豊かな実を結ぶ種とは、神を愛する人たちが聞いて従う先生の御言葉のことですね。
その通りだ、ペテル。
先生、畑の毒麦の例えを説明してください。
良い種をまく者は人の子である。畑は世界である。良い種というのは御国の子たちで、毒麦は悪い者の子たちである。それをまいた敵は悪魔である。収穫とは世の終わりのことで、狩る者は御使いたちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と不法を行う者とをことごとく御国から取り集めて炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。その時義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。耳のある者は聞くがよい。
イエスはこれらのことをすべて例えで群衆に語られました。例えによらないでは何事も彼らに語られなかったのでした。